今日の新約聖書の言葉のキーワードは豊かさと貧しさです。今日はコリントの信徒への手紙2の言葉が与えられています。ここにはさまざまな迫害を受け、生活の面、あるいは精神的な面、そして経済的な面でも大変困っている、困難の中にあるエルサレムの教会の人たちのためにみんなで募金をして捧げようということが内容になっています。現在の私たちが東日本大震災で被災した教会の再建のために震災支援募金をしているのに似ていると思います。パウロが伝道旅行をして誕生した現在のトルコからギリシャにかけてのたくさんある町々の教会はすでにその募金活動を始めていたようです。そこでパウロはやはり同じようにすでに始めていたこのコリントの教会の人たちにその募金活動を最後までやり通すようにという勧めをしているわけです。マケドニア州というのが最初のところに出てきます。今でもギリシャの国のすぐ上の北の方にマケドニアという国がありますが、マケドニア州の教会、そこにの教会は自分たちも実は非常に厳しい試練を受けて苦しんでいたのにもかかわらず、喜んでエルサレムの教会の人たちのために施しを捧げ物をして、来ている、そう冒頭に言われています。同じようにコリントの教会のみんなも最後までその募金をやり通してほしいんだ、そうやってみんなの愛の豊かさと深さを示してほしい、そう訴えているわけです。その前提にはコリント教会の皆さんはキリストによって豊かにされているということがあるではないかというわけです。実はコリントというこの教会のある町は、地図で後でご覧いただければと思いますが、ギリシャの西の方、ペロポネソス半島というこの半島が大きく突き出ているんですが、その付け根のようなところがありまして、そこにある商業都市でありました、コリント。西の方はアドリア海、そのアドリア海の向こうにはイタリア半島、ローマがあるわけです。西はアドリア海の彼方のローマから、東はエーゲ海の彼方のオリエントの各地へ、この東から西へ、西から東へという交易貿易の重要な拠点となる町でありました。ただ海がそのままつながっていなかったものですから、エーゲ海とアドリア海との、まさにこの本当に細い首のようなこの付け根のところで、見事にこの分けられておりました。ですからアドリア海から来た船はそこで一旦荷を下ろし、そしてエーゲ海の方の船へと渡していく、ちょうどそのこの渡し場のところがコリントになっていたのです。いわゆる商売で栄えた町でありました。商売繁盛で栄えてよかったかといえば、残念ながらそうでもありません。お金がたくさんあって儲かるというのは、同時に堕落の誘惑のも大きくなるということでした。コリントという町の名前は、当時のローマの世界では、いわば悪徳の象徴、悪い堕落した姿を表すときに、コリントというこの町の名前が使われていたのだそうです。まあ、それほど、町としては栄えてはいても、その内容といいましょうか、ありさまは極めてひどいものであったとも言えたでしょう。 不道徳なことが横行し、人々は自分の欲望を満たすことを第一にしようとしていたと言えるでしょう。そのような町にパウロという人は伝道したわけです。キリストの福音を伝えました。そんな町ですから、どうせ誰もパウロの言うことなんか聞きやしないだろうと思えてきますが、そうでもなかったのです。お金はたくさんあって贅沢な暮らしをすることができていても、どこか虚しさを自覚していた人たちがいたということでしょう。あるいはそのお金持ちの片隅で実はものすごく貧しくて虐げられている人たちもいた。ヨハネの黙示録3章に実はここと似ている話が出てくるんです。今のトルコのちょうどもう西の、外れの方になりますけれども、ラオディキアというやはり町がありました。そこの教会の人たちに向けてこんな言葉が言われている。あなたは、私は金持ちだ。満ち足りている。何も必要のものはないと言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。大変厳しい言葉です。現実的には実際にはお金持ちなんでしょう。物には何にも困っていないはずです。でも、実は違うんじゃないか。そう言われています。ラオデキアも、やはりとても栄えていた町で、コリントと似ています。しかしコリントの教会に集まってきた人たちは、お金があってお金持ちであったとしても、自分の欲望ばかりを満たそうとしても、実はちっとも豊かとは言えないことに気がついてきていたと言えるでしょう。豊かと言って、普通一般世の中では、豊かであるというのは、基本的には、ちょっとえげつない言い方ですが、お金がたくさんあるということだと言えると思います。お金がたくさんあれば、いいものをたくさん持つことができる。いいところに住むことができる。いいものを食べることができる。贅沢な暮らしもできる。それが幸せだと思う。だから豊かになりたい。貧しいのはかなわんと。お金がなければ病気になった時にお医者さんにも行けないし、薬も買えない。好きな服を着ることもできない。美味しいものを食べることもできない。惨めで嫌だと思う。今私たちの日本の社会で病院に行けないってことはまずないでしょう。そういう社会保障はそれなりにちゃんとできている。でも一歩世界に目を向けたときに、貧しい国々でそういう社会保障なんか全然整ってない国では、現にお金がなくてお医者さんにかかることができなくて病気を放置しているしかないという現実は現にある。私たちはそれほどの貧しさを経験することはそうそうあることではないと思いますが、ある高校で生徒の皆さんに将来の夢は何ですかって聞いたところ、なんとお金持ちになるという答えが返ってきました。お金持ちになる。お金がたくさんあったらいい暮らしができて幸せになれるという大変素朴な答えなのでしょう。しかしコリントやラオデキアのなど2000年も前に、もうすでにお金だけでは幸せになれるわけではないということが見えてくるわけです。そこで言われるのは心の豊かさと言われるものだと思います。何もキリスト教とかに関わらず、 世の中が大体そういうことを言ってきます。心の豊かさ、それは善意で解釈して言えば、隣人を大事にする思いやりや愛に豊かであるという意味や、あるいは芸術などの美しさを知る豊かさなどとも含まれてくるでありましょう。人が本当に豊かであるとはどういうことなのか。豊かであるというのは、私たちが生きていく上でなくてはならぬもの、大切なもの、大事なものを多く持っているということになるでしょう。お金だって必要です。でもそれだけではない。お金がなくなる究極は、今多分使われない言葉になっているでしょうけれども、ひもじさ、ひもじいっていう言葉がありますね。今は聞いたことがないですね。ひもじい、お腹が空いてペコペコになっていく、食べ物がなく飢えていく。主イエスが公の活動の始めに荒れ野で40日の断食をしたときに、悪魔が来て誘惑をして言いました。あなたが神の子であるなら、この石ころをパンに変えて空腹を満たしたらどうだと。できるでしょう、やってごらんなさいと。しかし主イエスは旧約聖書の言葉を引用して答えられます。人はパンのみにて生きるにあらず、神の口より譲るすべての言葉によると。大変有名な言葉ですね。パンに代表される物的な豊かさばかりを追い求めても、人は本当に生きることにはならない。コリントの教会に集まってきた人たちは、コリントでは町としては自分の肉欲ばかりを満たそうとして、そういう豊かさばかりを追い求めているのに対して疑問を感じ、虚しさを感じ、その豊かさというのは違うんじゃないかと、パウロの言葉によって気づかされていった人たちだと思います。そして自己中心の罪、神のように思う傲慢の罪、ありとあらゆる罪に縛られて、罪の支配下に置かれて、ちっとも豊かではない自分に気づかされてゆき、ついについに十字架を仰いだ。そこに主イエスが命の代償をもって、そのすべての罪を許し、そして無条件で義を与えてくださる。義と愛を山ほどもらってしまった。イエス様が亡くなられ、貧しくなられたというのは、もともと神の御子として義に満ち溢れておられた方なのに、私たちの罪を許し、私たちを生かすために、私たち義と愛の乏しい罪人の身代わりとなられた。今日の九節、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによって、あなた方が豊かになるためだったのです。イエス・キリストを信じるということは、その豊かさを与えられる、いただくということであったわけです。その豊かさをしっかりと受け取っているのかどうか、ということは、私たちのいわゆるセルフイメージと深く関係しています。自分という人間をどう見ているか、考えているか。自信満々で生きている人は、お金を稼ぐのも自信があるでしょうから。自分の能力や知識でこれだけのものを手にしたと思うでしょう。そこにはそれで手にした豊かな生活を疑うことなどきっとないでしょう。これでいいんだと。しかしなんです。 自分の欲望を第一に満たそうとしていってしまうと、誰かを踏みつけにすることになってしまう。それは見も知らぬ他人であるばかりでなく、自分の身近な大切な家族を痛めつけ、傷つけることにもなっていく。家族みんなでお金がいっぱいあって贅沢に暮らしているから、そういうトラブルや問題がないか、決してそんなはずはないんです。幸せに生きていきたいのに、こうやって一生懸命お金も稼いで豊かになっているのに、なぜだということになる。その矛盾に気づかされていって、そしてついに十字架に向き合うようになるでしょう。その先に、復活された主イエスが弟子たちに許しの手を差し伸べたように、私たちにも手を差し伸べ、信ずる者となれと、私の許しという愛と義を受け取りなさいと招いてくださる。お前に義と愛をあげよう。それを受け取るということは、もう自分で自分を裁いたり、否定的なセルフイメージを自分自身に持たないということなのです。自分で自分を裁くというのは、悔い改めるというのとは実は違います。私はダメな人間だ。私は罪深い人間だ。私は汚い人間だ。私は愚かだ。そう思う。それは、いわゆる自己嫌悪につながっていくわけです。若い人たちだってきっとそうだと思うんです。自信満々できている人はそういうことはないかもしれませんけれども、少なくとも聖書の言葉に聞き始めたら、自分がの汚さが見えてきて、そして自己嫌悪に陥るんじゃないでしょうか。大人だってちっとも変わりません。聖書を読んで、そして解放されてよかったって、幸せで嬉しいって喜ぶことよりも、ダメな自分をどんどんどんどん知らされてって、そして頭抱えて、うなだれて、もう自己嫌悪の塊になって、はぁっとため息つくしかなくなってしまう。悔い改めるというのは、そうやって自分にダメのレッテルを貼ることではないんです。確かに、犯した過ちは過ちとして、愚かなことは愚かなこととして、それを正直に神様の前に告白することは大事です。私は愚かでしたって、バカでした、人を傷つけてしまいました。本当に良くなかったと悔いる。しかしそこで、ダメ人間というレッテルを自分に貼って、うじうじとして自己嫌悪の塊になっているのは、悔い改めとは言えない。悔い改めというのは、方向転換をすることなんです。自分中心に生きていた方向を十字架の血をもって許し、そして生かしてくださる神様へ向き直ること。つまり、やり直しをすることが、悔い改めることの具体的な姿になっていくんです。自己嫌悪の塊になって、うなだれて、うーって言ってるだけではない。違うんです。悔い改めて、方向転換をするってことは、もう一度やり直すってことなんです。セルフイメージ、自分という人間をどう見ているのか、というのとよく似ている言葉に、セルフエスティームという言葉を聞いたことがあります。辞書で引くと、自尊心、うぬぼれ、自負心などと出てきます。うぬぼれというよりは、自尊心として使いたいと思いますが、自尊心、英語の英和辞典でまた聞くと、セルフリスペクトとかプライドとか、そしてセルフエスティームという言葉が出てきます。自尊心という言葉を中学生ぐらいの男の子に、弟や妹に自尊心を説明しろって言われたら、どうやって説明するでしょうか。辞書を開ければ、自分の尊厳を意識する心。尊厳、また難しい言葉が続いてくる。 尊厳って一体何だ。辞書を引けば、尊く厳かで犯しがたいことと出てきます。尊く厳かで犯しがたいこと。自尊心というのは、つまり自分という人間が尊い存在であると誇りを持っているということとなるのではないでしょうか。私はダメ人間だ、自己嫌悪の塊になってうなだれてため息ついてるんじゃなくて、自分は尊い存在だ。尊いというのはとても大事で価値があるということですね。だから胸を張って誇りを持っている姿になるでしょう。しかしこの自尊心も一歩間違えるとうぬぼれになってしまうわけです。自分の力で豊かになった、これだけ金稼いでお金持ちになったと思っていると、多分そこにある自尊心はうぬぼれになるでしょう。すごい地位や社会的名誉を得たとしても、世の中で有名になったとしても、それは自分の力で築いたんだと自負しているならば、そういう自尊心というのはやはりうぬぼれになっていくでしょう。そうではなくて、豊かさとしてイエス・キリストから愛と義をいただいた、そこから生かされてある、自分が得ている財産も能力も命もみんな神様からいただいているものなんだと気づかされていくときに、自分の持っているありとあらゆる豊かさはもらったものだから、決して自慢したり威張ったりできるものではないと分かってくる。そこに謙遜でありながら、しかし誇り高く生きることができる。難しいですね。謙遜でありながら、しかし誇り高く生きるって。それは、自分はこんなに愛されている人間なんだ。自分はこんなに許されている人間だ。自分は本当はとっても小さくて無力で弱い、貧しいものなのに、こんなに豊かにされている。第一コリント一章の最後にこうある。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。言われている。キリストによって豊かにされるというのは、セルフエスティーム、自尊心を持つということになるでしょう。それは傲慢なうぬぼれた自尊心ではなくて、悔い改めて謙遜で、しかしとてつもなく愛されてしまった人間としての誇りを持って生きることになる。そのように豊かにされたものは、自己充足という自分を満たすのではなくて、他者を満たそうとしていく。他者のために役に立つことをしようとする。他者に仕え、奉仕しようとする。だから誠の豊かさというものは、進んで他者に向かうようになる。それがここでは、エルサレム教会の兄弟姉妹のための募金、献金となっていくというのです。己の欲望を満たして幸福になろうとすることの対極にある。互いに助け合うという素朴な幸福が、そうやって実現していくのです。あなたは豊かにされたのだ。あるいはまだ受け取っていないのならば、あなたは豊かになることができると招かれています。自分の存在価値や尊さを自分で否定する、そういう命ではなくて、自分の存在を全面肯定し、いな、お前は宝だと言われる、そういう尊さ、尊厳のある命を 与えられようとしている。それは非難されたり否定される生涯ではなく、尊ばれ肯定される生涯を我々は与えられようとしている。真に豊かにされたものとして主にある自尊心を持って誇り高く、しかし謙遜に他者を満たすことに方向転換をし、何度でもやり直しをしていきたい。それがパウロがコリントの教会の人たちにも求めており、今私たちにも求められていることだと聞くのです。